こんにちは、ワイヤード編集部のアンスコムエリナです。スニークピークスアセットメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。2024年2月、ウィーク3の記事テーマは EV です。松島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は EV 電気自動車の週ということで、連載フューチャーモビリティの現在地など車関連の多数の記事を執筆編集しているデジタル副編集長の滝本大輔さんにも来てもらいました。滝本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
滝本さんというと、あのワイヤードのインスタグラムと記事で見たんですけど、あのサイバートラックの展示に行ってましたよね。
はい、そうなんです。ちょうど今ですね、東京の豊洲にあるチームラボプラネッツ東京でテスラのサイバートラックが展示されていまして、それをいち早く見てきました。
深夜だったんだっけ？
結構夜遅い時間でした、
ね、すごい。
夜の10時スタート。
あれ、やっぱあれですか、照明にキラキラ光るみたいな効果を狙ってるんですかね。
そうそうそう、おそらくそうなんです
なんか私、あの年末年始にサンフランシスコに行った時に、うん、空港出て本当にすぐのタイミングで目の前をサイバートラックが通り過ぎたんですよ。そしたらそこにいた警備員のお兄さんが It's so ugly って言ったんですよでもそういう声もあるけど、あの結構やっぱかっこいいという人もいっぱいいるじゃないですか。
竹本さん、どうだったんですか？
竹本さんは、
とにかくやっぱり巨大
巨大 ね、
巨大で、
ちょっと ビビりました。僕も
びっくりしました、実物見たらやっぱり、
うん、うーん、
まあ、何しろね、長さ 5. 何メートル、
5.7 メートル、そんなに大きいんですか。
幅が 2.4 メートル。
はあ、だからさ、なんかこう自衛隊車とかが来てる感じなのかなと思って、
ね、感覚としてはなんか戦車みたいなでかいのが来たぞ、そういうイメージでしたね。
いや、でも EV だからなんていうか静かっていうか、
音が出ないから静かなんかね
静かにあのでかい
ような感じなんですよ
すごいですよね。
そうかそうか、うん、でもなんかね、あの滝本さんから聞いたけど、あれでかすぎて日本では走れないんだっけ、
う
ん、
走れない可能性があると思うんですよね、うんうんうん、まあ、ただサイズ的にはどうもなんか調べた感じだと走れるらしいんだけど、
うんうん、
衝突安全基準がどうかわからないですね。歩行者保護の観点から、ああいうこうデコボコしたデザインってやっぱりあんまりポジティブじゃないんですよね。
なるほどね。
なのでそれがちゃんと適合するのかどうかっていうのはちょっとそれはあの分からないんで、分かんない。サイズ的にはおそらくあの国内でも問題なく走れるはず。
あ、なるほど。
ただ置くとこがない。
ね、外の駐車場とか入れられなさそうだなと、うん、機械式駐車場とか絶望的だよね。
いや、全然ダメですよね幅 2.4 メートルって、ね、そのサイズを置ける場所が多分ないです
よね。うん、でもあれはだからすぐに日本で発売ですって言ってきたわけでは必ずしもないっていう。
はい、
うんうんうん、うん、そうです。
でもなんかピックアップトラックって何なんだと思って調べたの、屋根のない荷台みたいなの。
あ、そうか、あんちゃんそこ調べるんだよね、はい、まずね
なんか見ても全然そんな感じしないし、どうなってんのかなと思って、あの滝本さんの記事見たらスライド式のカバーがパーって開いて、
そうそうそう、荷台にカバーがついてる。
あれかっこいいなって思いました。
あ、そっか、
うんうんうん、
子供とかペットとか農機具とかがこう後ろ乗っかってるみたいなのとはちょっとまた違うよね。そうそう、
ちょっとワクワクする感じもありつつ、はい、こうちょっと本題の方に入っていければと思いますが、
は
い、
そうですね、今週はあの EV がテーマなんですけれども、あのいくつも EV の記事上げてるんですが、一個ねちょっとテスラの記事がまさにあったので、サイバートラックじゃないんですけれども、こちらも行きましょうか、
は
い、
このタイトルは大破したテスラ社がウクライナで次々と生まれ変わっている追跡レポートです。リードには恐れ知らずの電気自動車整備のエキスパートが米国やカナダで修理不能と判断された車を地球の反対側ウクライナで蘇らせていると書かれています。松島さん、滝本さんはテスラを運転してますよね。なんかこう EV ってだけで本当に修理しにくそうだなと思うんですけど、
むしろ電気自動車っていうのは整備が意外と簡単だったりもする。シンプル、構造がシンプルなので、うんうんうん、そんなにお金もかかんないですよね。
なんかフロントのね、うん、ボンネット開けると何も入っていないっていうか、そうそう、物置場になってるっていうのは結構、
う
ん、あの、
う
ん、内燃機関のやつとは違うんですけれども、うん、なんかこの記事だと、うん、やっぱりそのバッテリーを扱うのが結構危険っていうところが一つポイントなのかなと、
う
ん、
そうですね、
うん、まあね、当然そのガソリンだって引火するみたいなのがあると思うんだけれども、なんかこの記事とかでこうやっぱ大破した時に、僕も詳しくないんだけど、そのバッテリーの、あの、まあ液体が染み出してるみたいな時にもう危険すぎてもうこれ修理したくないっていうのが、まあ、例えばその欧米基準らしいんですよ。
そうですね、発火とか爆発の危険性があるんで、もとも とバッテリーっていうのはものすごく頑丈にカバーされてるんですよね。なのでそれがもう破壊されるぐらいの事故になると、もう修理は絶対にできない。
ああ、なるほど。それが 要するにもうこれ修理できないって言って、うんうん、あのまあ、保険会社とかも、まあ、あの見て、あ、もうこれ廃車ですね、廃車にしましょうって言って引き取ってもらうじゃん。でこうなんかスクラップされてるかと思いきや、それがこう船に乗せられてもう海を延々渡って今度ウクライナにこうたどり着いてると。でまさにさっきちょっと竹本さんにアプリ見せてもらったけど、事故で大破した車を持っていた人がのテスラのアプリが、そのスマホの中のアプリがある日突然また起動しだして、なんだこれって思ったら
位置情報
手放したはずなのに、
そうそうそう、はい、位置情報でいきなりウクライナでなんか起動されてるみたいな話になって、そうそうそう、それでまあこれどういうことが起きてるんだっていうので、まあちょっとこう調べてみると、ウクライナね、壊れたテスラ車めちゃくちゃ、少なくとも見た目は完全な新車になってガンガン走ってるらしいっていう、
すごい話ですよね。でもおそらくそのバッテリーが壊れたものをそのまま修理して使ってるっていうよりも、おそらく壊れてないバッテリーと合体させたんじゃないかなと思うんですよね。
あ、なるほど、もうそこが入れ替えている、
そう、おそらくその可能性が高いんじゃないかなと思うんですけど、まあでもそういうのってね、昔からなんでしょう、2台分の部品を、ね、ガッチャンコして1台にするみたいなのって昔からニコイチって言ってあるんで、まあそのノリなんじゃないかなと思いますけど。
だからやっぱりポイントはね、そのバッテリーって結局今、まあ、ワイヤードなんかでもよくその再利用の仕方っていうのをこうすごくいろいろな記事があって、実は今週なんだろうな、ソーラーパネルの蓄電のために使い古された EV のバッテリーを使い直す、まあ、だからもう充電容量が昔の6割とかになっちゃったみたいな話だと、もう車としてはね、もうなんか航続距離がすごい短くなっちゃうからもうダメだって話なんだけど、まあそれ蓄電させるためにもともとそれもたくさんこう並列で蓄電させれば使えるじゃんっていう。でもまあ全然まだ実用化されてないんだけど、うん、まあ、やっぱりバッテリーをめぐるこう問題ってこれからのなんか僕らの文明的な大きな課題というか、でもなんかその中で要するになんていうのかな、そのある種のこう先進国と言われているところがもうその危険性みたいなものに対してもやっぱりこうちゃんとさ対処するともうこれは再生不能ですっていうんだけれども、結局言い方悪いとね、その人命が安い国では、うん、じゃあそれを誰かがちゃんと整備工場の人がそれ果敢にも要するに解体して、うん、ニコイチだろうとなんかそれをさもう一回こう取り外す作業とかをやりながら、まあ、復活させているっていう、うん、なんかそこはちょっと未だにノースサウスの格差じゃないけど、うん、ちょっと不思議なものを感じるような、
うん、そういった現状がある中で、これ以外にも今週はまたセレクト記事があるんですよね。
そうなんです、あのそういう話がありつつ、今週実は取り上げたいのは中国で、中国の EV ブームについてあのちょっと滝本さんに伺えればと思ってます。
はい、はい、記事タイトルは中国の EV ブームは西側自動車メーカーが居眠り運転していたことを証明したです。リードには日本、米国、欧州の自動車業界幹部たちは中国の EV がよもや脅威になるとは考えてもいなかった、そして今中国製 EV が西側のライバルを市場から一掃しようとしていると書かれています。これはどんな記事なんでしょうか。
はい、文字通り気がついてみたら中国の EV がもうこれから世界を席巻するんじゃないかっていうことをこう書いている記事なんですよね。で、まあ、中国の例えばその現地にいる西側の自動車ジャーナリストの人なんかが作ってる動画ですごい象徴的なものがあって、それ日本語で言うと中国車のことを知ったつもりになっていないか、それだったら考え直した方がいいと、これから信じられないことが起こるんだみたいな動画がもうなんかもう80万回とかこう視聴されているみたいで、まあそもそもその中国の EV 車ってまあ出てきてるよなっていうのは僕らもこういろいろとね、去年のあのモビリティショーなんかでもこう見てるんですけれども、この記事の中であるようにそれこそ例えばそのイーロン・マスクがもう十何年前だ、2011年にブルームバーグのインタビューされて、で中国の BYD っていう会社があるんだけど、この BYD って強力なライバルになるんじゃないのってその2011年聞かれた時にクスって笑いながら、いやあの車見たことあるっていう、その Have you seen that car? みたいな、その要するにライバルっていうよりはまずは中国で死なないように頑張ってくれぐらいな感じで、
鼻で笑うレベル、
そうそうそうそう、それがもうなんかちょっとミームのようになってるんだけれども、まあ今ではねもうこれ BYD っていう企業は台数だけだとそのバッテリー車としてはもうテスラをしのぐ形で、今年は間違いなくその少なくとも台数で言えば世界ナンバーワンのそのブランドになるって言われているんですよね。竹本さんはこのその中国 EV の躍進っていうのをこうどういうふうに見ていますか。
あのもともと中国ってそのエレクトロニクスデバイスに強いのでそういう意味では必然なのかなっていうふうには思うんですよね。で、まあ、もともと深圳を中心に いろんな最先端の技術を、まあ、模倣をしながら、どんどんこうトライアンドエラーもしながら新しいものを生み出していくみたいなカルチャーっていうのが、中国にはあるので、そこにこれまで培ってきた自動車の技術っていうものが合体すると、まあ、間違いなく優れたものができるわけじゃないですか。その自動車の技術ももともとは日本とか欧米のメーカーに比べて遅れてはいたんだけれども、中国政府って海外のメーカーが進出するときに必ず合弁を義務付けて、技術を全部取っていったんですよね。でそこで蓄積してきた自動車作りの技術っていうものがやっぱり最先端のエレクトロニクスの技術と融合して今の時代が起きているっていうことを考えると、まあ、必然かなというふうに思います。
この記事読んで改めてちょっと驚いたのは、かなり前から中国政府がやっぱり肝入りで、あえて言えばそのもうガソリン車ではもうビッグプレイヤーたくさんいるから、もう EV で勝とうって最初からこう EV に張ってきたっていうところがあるんですね。
そうですね。特にバッテリーの技術なんかに関して言うと、かなり早い段階から囲い込みもしていたし、もう今サプライチェーンの上流から下流まで結構中国がかなり大きな位置を占めている。
台数はどんどんどんどんこう増えてきて、じゃあもうテスラ抜くよっていうか、まあ他も全部抜くよってなって、気になるのは実際のところ、そのイーロン・マスクが鼻で笑った中国車の乗り心地は今どうなのかっていう意味でも、竹本さん結構乗ってるよね。
そうですね。BYD の車とかが、2車種ぐらいは試乗したことがあるんですけど、
どうですか。
いや、もう自動車としての完成度とかは、もう他のメーカーと比べて遜色はないんですよね。まあ、あとは好みで選んでくださいっていう話になってくると思うんです。
でもそうすると圧倒的に安いってことですもんね。
そうですね。圧倒的とまでは言わないですけれど、それでもやっぱりこれまでの電気自動車の常識から考えると割安な値段では販売はされて、それを考えると、あ、これだったら全然買ってもいいんじゃないのかなって思えるレベルにはなっている。
そのモビリティショー行った時も BYD 見たよね。
かなり力入れてましたね。
かなりでっかい展示になっていて、もう人々もすごい駆けつけていて、この記事は欧米の記事なんだけど、日本で今どういうふうに、その例えば BYD って捉えられてますか。
は
い、
そうですね。まだ台数ベースでは売れているというところまでは行ってないんですね。ただ一方でかなり本気で日本のマーケットを攻略しようとはしていて、販売はかなり実店舗を作って販売をするっていう方向に行ってですね、まあ、韓国のメーカーなんかは例えばネットで販売オンリーっていうふうにしたりもしてますけれども、そういう戦略をあえて取らない、要はその中国のメーカーのブランドがまだ確立できていないので、やはりその実物にこう触れてもらえる場所を増やすっていうところをきちんとやっているんですね。なので BYD は今全国に販売店を作り始めていて、
そうなんだ、
市場とかもできるようになってるはずです。
テスラもね、割となんていうかネットで iPhone 買うみたいな感じで買う。
最初はそうでしたよね。
今結構作ってるんだ。
そうですね。今ショールームはテスラも結構でき始めましたね。
それはなんかあれなんですか、日本がなんか割とそういうショールームとか好きみたいな。
海外でもやはりきちんとショールームは作ってます
ね。作ってるんだ。
はい、日本ではアーリーアダプターに売るっていうフェーズだったので、それだったらもうよく理解している人にネットでポチってもらうっていう戦略だったんだと思うんですよね。でおそらくそのフェーズが過ぎて、より一般の人に知ってもらうっていう認知度を高める段階になったと思うので、そこでやっぱりショールームを作り始めてる。
そっかそっか。あれ、竹本さんは BYD はインタビューもしてるんだっけ。
はい、そうです。日本法人の社長のインタビューもさせてもらいました。日本人の方ですね。やはりモビリティショーなんかでももうすごく注目もされてましたので、そういう意味では注目度が高まってるってことはよく理解もしている一方で、まだまだそのブランドとして力が足りない部分っていうのも認識されているっていうことで、
なるほど、
そこでやっぱり今年は販売店も含めてその販売網の構築っていうのをきちんとしてエンドユーザーとの そのコンタクトポイントっていうのを作っていくっていうところに力を入れると。本国の方もそんな急速に何でしょう、販売台数を増やすようなことは求めていないというような話はされてました。
まあ、本当中国本土とそれ以外とでこう売れ行きがどうなのかっていうのもね、気になりますよね。
そうですね。
じゃあ別に打倒テスラだみたいなことは別に言ってなかった。
戦う土俵が違うと思ってるんだと思います。なんて言うんでしょうね、テスラはどちらかというとこれまで高級路線というか、アーリーアダプター向けにその最先端のイメージを打ち出しながら売ってきた、一方でやっぱり BYD なんかはよりこう一般の人が乗れるよう、気軽に乗れるような電気自動車を作るっていう方向に舵を切ってると思うので、おそらくそういう形なんだと思う。
なんか竹本さん、他に気になっているブランドとかありますか。
そうですね、中国メーカーだと、ジーリーっていう自動車メーカーがあるんですけれど、
ジーリー、
はい、そこは実はボルボの親会社なんで で今のボルボの電気自動車も一部は今中国生産になっていて、うん、でおそらくこれから日本に入ってくる電気自動車も一部は中国製になると思います。であと、ジーリーとボルボが中国で合弁会社も作っていて、リンク&コーっていう電気自動車メーカーなんですけど、はい、そこは中国だけじゃなくて、多分ヨーロッパとかでも販売をされ始めていて、で結構存在感が出てきているメーカーですね。
それはもうボルボとは全然違う
別ブランド、
別ブランドとして、
はい、もうよりこう若向きのブランドみたいな打ち出し方をしているようですね。
なるほどね。
なのでやっぱりそうやってどんどんどんどん技術を吸収し始めているという
わけです。なんかね、一方でホンダいいね、はい、あれはなんか生産終わるっていうニュースがありましたよね。
デザインも可愛いし、
素敵だったんですけど、なんかもうちょっと鎌倉東京間行き来できるだけの容量あればあれいいなと思ったんですけど、
やっぱりメーカーとしてはバッテリーの価格が高いので、よりこう長距離を走れる車だとどうしてもバッテリー価格の分で値段が高くなっちゃう、そうすると高いと売れない、じゃあそのバッテリーの容量を抑えめにして価格を抑えるみたいな話にどうしてもなっちゃうので、そのバランスの取り方がものすごく難しいんですよね。なので逆にうまいこうバランスを見つけたのが日産のサクラっていう軽自動車なのかなっていうふうに思うんですよね。
そっかそっか。
もともと軽自動車ってそこまで長距離を走る車でもないので、
そうだよね、
おそらくユーザーのニーズも長距離はないっていうことで、
そっか、だからもう軽まで落としちゃうぐらいにすると差別化というかちゃんと、はい、
そうですそうです、
滝本さんの連載フューチャーモビリティの現在地でも、はい、電気自動車本当に寒さに弱いのかっていうのがあったりとか、やっぱこうチャージャースポットとかが今後どうなっていくのかなって気になるんですけど、はい、例えばワイヤードの今テックサポート、自動車テックサポートが最近上がったばっかりで見てたら、なんかこうテスラのチャージャーを米国では別のメーカーも使えるようになっていくみたいな話があって、はい、うん、まあ、じゃあ今度日本は、まあ、もしかしたら中国 EV どんどん普及してくるかもしれない、分かんないですけど、そしたらそういうなんかこう横連携みたいなのってできていくのかなとか、
なかなか難しい問題ですよね、うん、やっぱりアメリカはもうすでにテスラの充電規格が共通規格になってしまったんですよね、つい最近ワイヤードでも記事が上がってたと思うんですけれども、でまあ、ヨーロッパでも事実上のその規格の共通化っていうのが図られているという状況なので、まあ、そういう意味ではその充電インフラをみんなが使える状況になってるわけですよね、うん、ただ日本では今そうなっていないっていうのが現状で、そこがなんとかならないとなかなかその便利に使えるっていう状況にはならないのかなって思いますね、うんうん、まあ、日本は日本の独自規格があって、まあ、チャデモっていう規格があるんですけれども、まあ、それを共通規格として推しているっていう状況です。そうかそう
か、フェアな競争があることがいいことなのか、統一規格とか早くできた方がすげえなんか嬉しいって話なのがちょっと複雑だよね。あとはやっぱりそのバッテリー EV からそのやっぱりハイブリッドだよねっていうふうに、こう今すごい回帰がこうにわかに出てきていて、なんかそこら辺がこうどういうふうに読み解けばいいのかっていうのも。
そうですね、実際アメリカなんかでは特に、まあ、ハイブリッド車が売れ始めてるっていう話は、あちこちでニュースにはなってると思うんですけど、これはやっぱりエネルギー価格が上がってきたっていうのが結構大きいと思うんですよね、
はいはい、
まあ、要は電気代が上がったってことなんですよ。でアメリカなんかだとガソリン代は意外と安いじゃないですか。そういう意味で言うと今までは電気自動車の方が割安感があったんだけども、うん、ランニングコストがそんなに違わなくなってきた、場合によっては高い場合もあるみたいな話が出てるようなんですよね、で実際多分松島さんも実感されてると思うんですけど、電気自動車の充電コスト上がってますよね。
ああ、そうかもしれないね、
はい、以前だと多分ガソリンの3分の1ぐらいだったんですよ、電気代って、うんうんうん、最近計算したら、うん、テスラのスーパーチャージャーで充電すると、うん、レギュラーガソリンに近いレベルにまで上がってる。
マジで？
ガソリン車に近づいてきてる感じになってきましたね。
あ、本当、そっかそっか。
日々充電のコスト料金って変動してるんで、今の時点でどうなってるかわからないですけれど、
ガソリンはそんなに変わってないもんね、はい、なるほど。だから一つは特にそのガソリン価格が安いところだったら電気代よりも経済的、その全て電気でやるよりも経済的ってことか。
そうですそうです、そういう場面が出てきてるっていうのと、あとは国によって補助金が縮小されたりとか廃止されたりしてるんですよね、
ああそうなんですね。
そうなんです。なので今まではその電気自動車やっぱりガソリンエンジンの車より高いんで、その分を補助金で相殺をするっていうパターンがあったじゃないですか。それ それが結局補助金縮小されると自動車本体が高くなってしまうので、うん、ハードルが上がるんですよね。
その国のシグナルって結局はやっぱ EV じゃなかったみたいなことにも取れちゃいますよね。なんかこういう今回のね、その、中国メーカーのその EV の躍進っていうものを読むと、なんかこう地政学的な、いやもうこれで自分たちのバッテリー EV 突き進むと絶対中国との全面戦争になって負けるだけだから、うん、早めにちょっと市場ずらしとこうみたいな意図もあるのかなと思ったんですけど、そこら辺どうですか？
あると思います。それはやっぱり、うんうんうん、特にね、やっぱデトロイトの自動車メーカーとか、うん、ヨーロッパの自動車メーカーなんかね、いまだに、まあ、電気自動車出し始めてはいるんですけれども、うん、そういうメーカーにとっては主戦場ではどうしてもないので、うん、やはり自分たちが強いところで勝負をしたいっていうところはありますし、うん、そういうメーカーを国家レベルで後押しをしたいっていう側面はあるのかなっていうふうに思いますね、う
ん、なるほどね。でもそれってなんだろうな、ハイブリッドってことはでも結局割とそのガソリンの延命というか、はい、なんかその石油ずっと使い続けましょうってことにこうなってしまって、気候変動対策みたいなことを言ってることとはまあ基本的にメッセージは逆行しているわけで、うん、政府レベルでも社会のレベルでも言ってることがあべこべみたいなものを飲み込んで、うん、生きていく社会にこうますますなっていくとすると、うん、ちょっと複雑ですねそこね、
うん、そうですね。まあ、ただそのハイブリッドっていうのはその従来のガソリン車と比べると間違いなくガソリンの消費量は少ないですし、あの排出される CO2 の量もこれまでのエンジンと比べると間違いなく減ってきているので、そういう意味で言うと環境にとってはそこまで負荷をかけなくなってきているってことは間違いないと思うんですよ。エンジンの技術が良くなってきているっていう。
あ、じゃあハイブリッド車もバッテリーは積んでるんですよ。
もちろんです。
だからバッテリーもちっちゃい、エンジンも割と性能がいいっていう、
性能もコンパクトになってきてる、
はいはい、
でガソリンの消費も少ない。バッテリー生産にまつわる環境負荷ってよく議論になるじゃないですか、うん、でそれを勘案して考えると、うん、ハイブリッド車の方が実は環境負荷が少ないっていうのが日本メーカーとかの主張なんですよ ね、
う
ん、
ね、素人的に考えちゃうとエンジンまだ使ってるしガソリンまだ使ってる上に結局バッテリー一個一個作って入れてるわけだから、うん、それなんか2倍とは言わないけれども、うん、結局バッテリー製造の負荷もあるし、うん、そういう内燃機関使ってる負荷もあるし、なんでそれで2つ足してマイナスになるのかっていうのないですか、
うん、まあ、でもそれバッテリーのサイズというか容量が全然違いますから、
ここなんですね。
そこなんだと思います。
でもじゃあ滝本さんの中では次中国 EV ですかハイブリッドですか。
まあ、テスラっていうのはやっぱりテスラのブランドのファンっていうのもいますし、やっぱりメーカーそれぞれその自動車って個性があるので、それでこう選ぶっていう人は絶対いると思いますし、例えばあのアメリカのマーケットって結構合理性で選ぶじゃないですか。だからこそそのガソリン車の時代は日本車が売れて、その後韓国車が売れたっていう側面もあるので、ああいうマーケットでは中国車が売れる可能性があると思います。
なるほど。日本ではどうですか、日本のマーケットで中国車、
結局趣味として車を選ぶとか、家族で乗る車みたいので、うん、ある程度ブランドを気にするみたいな文化って日本はあると思うので、その時にその中国のメーカーがどれだけブランド力を高めていられるかみたいなところはあると思います。
そうですよね。要するに僕とか竹本さんの世代だとそれこそデトロイトとかだよ ね、デトロイトとかでその人々が日本車に火つけてハンマーで叩いて壊してる映像とかってやっぱ残ってるわけですよ、なんとなく脳裏に。要するにやっぱり今までもう車って言ったら自分たちのもう なんというかお箱だったのに、よくわからないそのアジアのメーカーすっごい安くてなんか性能もまあ良くてっていうのが来た時にやっぱり最初すごいなんていうか規範反応があったわけだよね。まあ、それ多分いろいろなそれこそ地政学的な問題もあるし、多分人種差別的な見方もあるだろうし、いろいろなものがそこに入ってるんだけれども、率直に言えば多分日本と中国っていうのは割とそういう関係性にあると思うんだよね。だから単純にフェアに機能として中国車がいいか悪いかっていう話だけじゃない、やっぱり文化的なコンテクストっていうものものすごく絡んでる時に、でもなんだろうな、最終的にはさ、その欧米はさ日本車を引き受けたわけじゃん、それがもう本当に普通に走るようになって、なんなら一時期もうみんなプリウスみたいな話にまでなったように、日本社会もそこで、まあ、いろんな反応はあるにせよ、そうやってこれから出てくる中国 EV みたいなものを受け入れていくのかどうかって一つこう文化的なかなり大きなリトマス試験紙だなと思っていて、なんかそういう意味でもちょっと今後の流れっていうのをちょっと気になるんですよね。
そうですね、
どこが転換点になるのかというところですよね。はい、松島さん、滝本さん、ありがとうございます。これ以外にも2月ウィーク3はマニュアル車を再現したトヨタの EV やソーラーファーム連載4クリエイターズの第8回も公開していますので、ぜひ読んでみてください。 最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今日は滝本さんに何かレコメンドしてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。
今週のレコメンドは、Apple のビジョンプロです。
お
話題の
めちゃくちゃ 大本命来たね、
はい、話題にもなってる
し、うんうん、
結構ね徐々にこういろんな人が使って、まあ、レビューとかを投稿し始めると思っていると思うんですけれども、うんまあ、とにかくあれはすごいデバイスでした。
どこでやったんですか。
知人が、うん、購入したものを試させてもらったんですけども、うんうんうんうん、本当にこうなんて言うんでしょうね、複合現実っていうものを言葉だけだとイメージしづらいんですけど、うん、あこれがこういうものだっていうものが明確に分かりますし、コンピューターを身にまとうみたいな感覚っていうのがやっぱりすごく新しいなと思いました、う
ん、僕はつけてとにかく感動したのは目の動きを本当に拾ってくれるところなんだよね。それはちょっと感動ものだなと思って。
コントローラーがいらないですからね。
ね、本当に
テブラでいい。
そう、
こういうことに発展しそうだみたいなのだとどういうところが。
よくそのビジョンプロに対して、まあ、本体が大きいとか重いとかっていう評価があるじゃないですか、うんうん、あれは僕は的外れだと思っていて、うん、結局あれはそれでいいんですよね、うん、なんでそれでいいかっていうと、あれはアップルがこういう未来が来るよっていうのを見せてるだけの、うんうんうん、開発者用のデバイスなんで、なのであれがこう最終製品だと考えない方がいいんですよね、
うんうんうん、
結局要はああいう世界が何でしょう、ゴーグルがない形で実現するっていう未来をアップルが見てるっていうことだと思うんですよね。なのであれが何年後かは分かんないですけど、おそらくメガネのようになったりするのかもしれないし、もしかするとコンタクトレンズタイプになるのかもしれないし、もしかすると網膜に投影するタイプになるかもしれないし、そうなってきた時にああいう世界が当たり前になりますよってことをアップルは見せたいだけなんですよね。でその世界が来る時のためにその開発者にアプリケーションを作ってほしい、そのためのデバイスなので、ああいう世界がこれから来るんだっていうふうに思うと、ものすごくやっぱりワクワクさせられました。
わかります。いやだからちょっと僕も今 Apple Vision Pro の記事書いてるんですけれども、まあだからこの2週間ぐらい、いやまるで10年前かっていうぐらいのなんかヘッドマウントディスプレイつけてわーってやって写真たくさん流れてくるわけですよ。でそれ自体はもうめちゃくちゃ昔の絵なんだけれども、でもだからあれがそのまま未来になるわけじゃなくて、ものすごく今テンポラリーな話でしかないっていう か要するにこのゴーグルつけてるあの写真が何かじゃ全然ないんだよっていうことをまず分かんないといけないってことですよね。
そうですそうです、
うん、メザンっていう企業で、まあ、ビジョンプロのアプリを作ってるんですけど、体験させてもらってやっぱりなんだろうな、ものすごくデジタルからフィジカルに帰ってく感じがすごいしたんだよね。
帰ってくる感じ。
そうだから一見さヘッドマウントディスプレイつけてるとなんかもうデジタルの世界行ってきますみたいな、なんかこうね、そうそうそう、没入っていう感じがするんだけど、そうじゃなくてなんかデジタル側をこの物理的な、もう本当テーブルとか壁とか僕らが座ってる椅子とかもそうだけど、なんか物理側にどんどんどんどん返してって、なんかこうマージしていく、なんかそういう方向なんだなとちょっと思ったな。
そうですね、本当にだからこう、うん、リアリティに対してこうバーチャルのものが完全に溶け込んでくるようなイメージです
ね、うんうんうんうん、そこは新しいし、なんかそこって要するにどういうことなのかを、うん、ぜひそのまさに今ね、今回ビジョンプロを買った人たちって、まあ、ほぼ開発者の人たちで、うん、人たちが結局はそれが何なのかを作り上げていく人たちだから、うん、そのいろいろ実験してほしいし、なんか想像力を拡張するような、なんかアプリ出してもらえたら、うんと思うと楽しみですよ、
ね、楽しいですね、うん、あとはおそらくAI が絶対に絡んでくるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
それこそ生成 AI が作る世界みたいなものっていうのが、うん、現実世界に当たり前のように溶け込んでくるかもしれないっていうことがイメージできるじゃないですか、
うん、
それは多分ね、実現したらすごいと思うんですよね。
やばいよね、あれね、みんな朝起きた瞬間に今この瞬間見せた夢をまずは音声でもう忘れないうちにバーッと録音して、でそれを生成 AI にもう一回映像で作らせて、それを隣の人に俺これこういう夢見たんだよね今日みたいなのをやると、いやもうだんだんね、きっと最後ね、これが夢だったのか現実的だったのか誰も分かんなくなってくると思う。
そうですよね。
いやでもね、それがね2月の上旬中旬で同時に起こってるのがすごい面白い。だからその、ね、オープン AI のソラが作った動画っていうのと、ビジョンプロかぶってる人たちの写真が一緒にタイムラインでガーッと流れてくる、この感じが後で振り返ると、あここだったねっていう風になるかもしれないなと。
そうですね、うん、なんかそれこそ目の前の景色を生成 AI が改変してくれるみたいなことが起きてくるわけじゃないですか、はい、 今そのオーディオの世界でノイズキャンセリングってありますけど、ビジュアルノイズキャンセリング絶対きますから、
うん、
看板とかのノイズを全部消してくれるみたいな、
うんうんうん、
それとかこう目の前に歩いている人たちとかあの風景みたいなものをこう別のものに置き換えてくれるような機能とか、はいはい、きっとそういうの出てくると思うんですよ。
出ますね。これね、ちょっとビジョンプロ出されるとここからまた1時間ぐらいかかる話せるかもしれないけど、なんかどっかでなんかそういうのやりたいよね、はい、
やりたいです
ね、ワイヤードもね、はい、
だからそれこそあのミラーワールドみたいなワイヤードが取り上げてきたテーマともあの接続するんですよね、
うん、
結局ミラーワールドっていうのはそのリアルな世界のデータとして機能する世界だと考えれば、それがビジョンプロと連動したときに、例えば AI がミラーワールドにあるデータを解析をしたそのものを利用しながら人の行動をナビゲートしてくれたり、何か情報を先出してくれたりみたいな、そういうこともできるようになると思いますし、そこもすごく可能性がある世界かなと思いました。
僕らちょっとまた空間コンピューティング特集号を準備してるんで、
そうですね、
そこに追い込みましょう。
松間さん、滝本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、厳選されたロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた来週。